皆さん、こんにちは。宇宙産業テクノロジー最前線の時間です。ホストのスージーです。
アナリストのトロイです。今週も世界の宇宙産業から最新の技術動向やビジネスの動きをお届けします。今週は AI を活用した宇宙製造や医薬品開発、そして核推進技術による新宇宙探査の進化に注目が集まっています。また、民間宇宙企業の資金調達が過去最高水準を記録するなど、宇宙経済の活況も伝わってきました。
AI とバイオテクノロジーが宇宙でさらに進化し、持続可能な宇宙開発に向けた技術も着実に前進しているんですね。興味深い話題が盛りだくさんのようです。では詳しく見ていきましょう。トロイさん、まず最初のニュースですが、宇宙での製造品質を向上させる新しい技術が発表されたそうですね。ディープデルタゲートネットワークというものだとか。
はい、スージーさん。IEEE スペース2026会議で発表された DDVG ネットという技術です。これはディープデルタゲートネットワークを活用し、宇宙での製造プロセスにおける欠陥検出のスループットと精度を飛躍的に向上させるものなんですよ。
へえ、宇宙製造での欠陥検出ですか？地球上での製造と比べて、宇宙での品質管理はどんな難しさがあるんでしょうか？
宇宙空間は微小重力、放射線、真空といった特殊な環境です。地球からの部品供給に頼らず、現地で製造や修理を行うインスペースマニファクチャリングの重要性が高まる中で、製造された部品の信頼性確保が大きな課題でした。この DDVG ネットは、低解像度の画像や不完全なデータからでも微細な欠陥を高感度に識別できるのが特徴です。
なるほど、これは宇宙ステーションや月面基地での自律的な製造能力向上につながりそうですね。今後の見通しはどうですか？
はい、欠陥の早期発見と迅速な対応はミッションの安全性と運用コスト削減に直結します。今後は AI モデルの軽量化や低消費電力化を通じて小型衛星や探査ローバーへの搭載も視野に入れているとのことです。
宇宙での品質保証が AI で進化するというのは心強いですね。続いてのニュースですが、MDPI の論文でハイブリッドロケットエンジンの技術進歩が報告されたそうですね。持続可能性と競争力強化に貢献するとか。
ええ、スージーさん。この研究は、ハイブリッドロケットエンジンが持続可能で競争力のある宇宙推進用途として、その可能性を秘めていることを証述しています。特に、NASA のレポートで言及された 3D プリント ABS 製グリーンキューブサットハイブリッドスラスタが注目されています。
グリーン推進剤ですか？環境への負荷が少ないということでしょうか？
その通りです。ハイブリッドロケットエンジンは固体燃料と液体酸化剤を組み合わせ、固体燃料エンジンのシンプルさと液体燃料エンジンの推力調整能力を両立します。3D プリンティング技術で ABS 樹脂などの熱可塑性プラスチックを燃料に使うことで、製造コストを削減し、従来の固体燃料より安全で毒性も低いグリーン推進剤として期待されています。
より安全で安価な宇宙アクセスにつながるのですね。今後の展望はいかがですか？
この技術は、キューブサットのような小型衛星の軌道投入や変更、デブリ回避、さらに新宇宙探査機の推進システムへと応用範囲を広げるでしょう。 3D プリンティングとの融合でオンデマンドでの推進システム製造も可能となり、宇宙ミッションの設計と運用に革命をもたらす可能性を秘めています。
環境に優しくコストも削減できるというのはまさに未来の宇宙推進ですね。次は少し変わったニュースです。 NASA のスペースラインリストが中国宇宙ステーションでの興味深い研究結果を報告したそうですね。宇宙飛行士の身体質量近くに歪みがあるという話ですが、どのような内容でしょうか？
はい、スージーさん。この研究によると、微小重力下でのリーチング動作、つまり手を伸ばす運動の運動学的特徴が、宇宙飛行士が自身の身体質量を過小評価している強力な証拠となるそうです。地球上よりも体が軽く感じられ、動作パターンに影響が出ていると。
それは面白いですね。宇宙飛行士は無意識のうちに自分の体の重さを軽く感じてしまうということですか？具体的にはどんな動作の変化が見られたんですか？
ええ、研究では動作の開始速度が遅くなり、 減速フェーズが長くなるなど、質量に対する知覚の歪みが運動パターンに明確に現れていたそうです。これは、身体図式や重力内受容といった感覚運動系の根源的なプロセスが、微小重力下で再構築されていることを示しています。
長期宇宙ミッションでの訓練や安全に影響しそうですね。今後の応用や研究の方向性はどうですか？
この結果は、宇宙飛行士が微小重力環境に適応するための訓練プロトコルの開発に役立ちます。例えば、VR 技術を使った模擬重力トレーニングなどが導入される可能性もあります。月面や火星での部分重力環境下での作業も想定されるため、さらなる研究が不可欠となるでしょう。
宇宙飛行士の健康と安全を考える上で、非常に重要な発見ですね。続いては、ホワイトハウスからのニュースです。AI 科学研究、ジェネシスミッションに50億ドル以上の大規模な投資が発表されたそうですが、これが宇宙バイオ創薬にも波及するとか。
はい、スージーさん。トランプ政権が AI を活用した科学研究のための国家ミッション、ジェネシスミッションに、50億ドルを超える連邦政府のコミットメントを発表しました。このうち、バイオジェネシスミッションは、AI が医療分野の発見を加速し、宇宙環境での生命科学研究や創薬、宇宙飛行士の健康管理といった分野にも大きな波及効果をもたらすことが期待されています。
50億ドルとはすごい金額ですね。具体的に AI がどのように宇宙バイオ創薬に貢献するのでしょうか？
AI は、ゲノムデータやプロテオミクスデータなど膨大な生命科学データを解析し、新たな生物学的メカニズムの特定、薬剤候補のスクリーニング、疾患バイオマーカーの発見を加速します。宇宙バイオの観点では、微小重力や放射線が人体に与える影響を AI で解析し、宇宙環境に特化した医薬品や治療法の開発に応用される可能性があります。
宇宙で必要な薬を、AI が開発してくれる未来が来るかもしれないんですね。今後の展望はいかがですか？
この巨額投資は、AI 創薬、宇宙医療、バイオテクノロジー分野に前例のない推進力をもたらすでしょう。宇宙飛行士の個別データに基づいたパーソナライズ医療の実現や、宇宙環境での創薬プラットフォームの構築が進むと予測されています。
宇宙での医療が飛躍的に進歩する可能性を秘めているんですね。次は、宇宙ビジネスの明るいニュースです。宇宙スタートアップへの投資が過去最高水準を記録したそうですね。これは何を意味するのでしょうか？
はい、スージーさん。2026年第2四半期に、宇宙スタートアップは141件の取引で約75億ドルの資金を調達しました。これは毎四半期の記録に迫る過去最高水準で、宇宙インフラが防衛、通信、AI、気候情報など、現代社会にとって不可欠とみなされていることを明確に示しています。
75億ドルもの資金が、どのような分野に投入されているのですか？
打ち上げシステム、衛星ネットワーク、軌道上サービス、地球観測プラットフォーム、防衛関連機能など、宇宙エコシステム全体にわたる広範囲な分野に資金が集中しています。投資家は特定の技術領域に限定せず、宇宙産業全体の成長を後押ししている状況です。
宇宙産業がニュースペースと呼ばれる新たな成長段階に入ったという見方もできますね。今後の見通しはどうでしょう？
この大規模な資金流入は、宇宙へのアクセスが低コスト化、高頻度化し、新たな宇宙利用の機会を創出する可能性を高めます。今後も、宇宙インフラの戦略的重要性が増すにつれて、国内外からの投資競争はさらに激化し、技術革新と市場拡大を後押しすると考えられます。
宇宙経済の活況は、私たちの未来の生活にも大きな影響を与えそうですね。続いては、半導体関連のニュースです。インフィニオンが対放射線製の新しい半導体ドライバーを発表したそうですね。これが宇宙でどんな役割を果たすのでしょうか？
はい、スージーさん。インフィニオンテクノロジーズが、窒化ガリウムを用いた対放射線製の高電子移動度トランジスタドライバー、RIC70115 を発表しました。この製品は、100キロラドシリコンという高い対放射線製を持ち、従来のシリコンモスフェットの物理的限界を突破し、低軌道から新宇宙まで、あらゆる宇宙環境で信頼性の高い動作を保証します。
なぜ宇宙ではそんなに対放射線性が重要なんですか？
宇宙空間は高エネルギー放射線が飛び交う過酷な環境で、電子機器の故障や性能劣化の主要因となります。従来の半導体では特別なシールドや設計が必要でしたが、 RIC70115 のような窒化ガリウムデバイスは電荷を捕捉する酸化物層がないため、放射線に対して優れた固有耐性を持つんです。
小型化や軽量化にも貢献するとか、今後の展望はどうでしょうか？
ええ、この窒化ガリウムドライバーの導入は宇宙用電源システムの設計にパラダイムシフトをもたらし、より小型、軽量、高性能な衛星や宇宙船の開発を可能にします。これにより打ち上げコストの削減やミッション期間の延長、データ処理能力の向上に貢献すると期待されています。
宇宙用エレクトロニクスの信頼性が高まることで、より遠く、より長く宇宙を探査できるようになるわけですね。日本からも明るいニュースです。 JAXA が再利用可能ロケットの試験に成功したそうですね。これは日本の宇宙開発にとってどんな意味があるのでしょうか？
はい、スージーさん。 JAXA は能代試験施設で実験用再利用可能ロケット RVX 試作機の初の飛行試験に成功しました。約40秒間の飛行で10メートル上昇し、水平移動後に正確に着陸したんです。これは世界の主要宇宙機関や企業が競う再利用可能ロケット技術の開発競争に日本が本格的に参入したことを示す重要なマイルストーンです。
わずか10メートルの上昇でも大きな意味があるんですね。再利用可能ロケットはどうしてそんなに注目されているんですか？
再利用可能ロケットは打ち上げコストを大幅に削減し、宇宙へのアクセス頻度を高めることができます。スペース X の成功に代表されるように、これが宇宙産業の新たな標準となりつつあるため、 JAXA もこの技術を確立することが喫緊の課題でした。 RVX で培った技術はフランスとドイツの宇宙機関と共同で開発中の再利用可能実験機カリストにも生かされます。
国際協力も進んでいるのですね。今後の日本の宇宙開発にどのような影響を与えそうですか？
この成功は JAXA が将来的に完全に再利用可能な打ち上げサービスを提供する大きな一歩となります。日本は世界の打ち上げ市場における競争力を強化し、科学探査や商業衛星打ち上げ、さらには有人宇宙活動といった多様な宇宙ミッションの可能性を広げることが期待されます。
日本の技術が宇宙の未来を切り開く、なんだか誇らしいニュースですね。最後に壮大な宇宙探査の話題です。 NASA が核動力ドローンドラゴンフライの組み立てを開始したそうですね。これはどんなミッションなんですか？
はい、スージーさん。 NASA は土星の衛星タイタンの生命兆候を探査する核動力ドローンドラゴンフライの組み立て試験を本格的に開始しました。2028年7月にスペース X ファルコンヘビーロケットで打ち上げられ、2034年後半にタイタンに到達する予定です。約4メートルの胴体部分に機械、電気、熱システムが設置される統合作業が進んでいます。
タイタンで生命の兆候を探す初の航空機ですか？核動力であることも驚きです。タイタンはどんな特徴がある星なんですか？
タイタンは地球以外で液体の湖や川、海が存在する唯一の天体で、その主成分はメタンとエタンです。分厚い窒素の大気を持つことから、生命の起源を探る上で最も有望な候補地の一つとされています。ドラゴンフライはタイタンの濃密な大気と重力を利用して飛行し、複数の地点でサンプルを採取して有機物の組成や生命活動の痕跡を直接分析する計画です。
地球外生命の可能性に迫る、まさに夢のようなミッションですね。今後の展望はいかがでしょう？
このミッションは太陽系における生命の存在可能性に関する私たちの理解を根本から変える可能性を秘めています。タイタンの多様な環境を飛行しながら詳細に探査することで、地球とは異なる条件での生命の形成や維持に関する貴重な情報が得られるでしょう。
人類の知的好奇心を刺激する非常に重要な一歩ですね。
今週のニュースを振り返ると、AI が宇宙製造や医薬品開発を加速し、核推進や再利用可能ロケット技術が新宇宙探査と宇宙アクセスを大きく変革しようとしていることがわかります。また、 宇宙スタートアップへの大規模な投資は、宇宙経済が新たな成長期に入ったことを明確に示しています。これからの宇宙は、技術革新と経済活動が一体となって、人類の活動領域を広げ、地球上の課題解決にも貢献する。まさに、ニューフロンティアへと進化していくでしょう。
そうですね。AI や核動力、グリーン推進といった先端技術が、宇宙での私たちの活動をより安全に、より効率的に、そしてより持続可能にしていくんですね。今後も宇宙産業の動向から目が離せません。アナリストのトロイさん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
宇宙産業テクノロジー最前線の時間でした。また来週お会いしましょう。